イスラエルの国民の長い歴史の中で非常に悲惨な時期といえば、モーズの後継ぎ、ヨシュアが亡くなって、裁きつかさたちが治めていた時期です。裁きつかさは裁判官のようなもので、悪を行う人を罰し、正しい人を弁護することによって、モーズの立法を施行するべきでした。残念ながら、多くの場合、イスラエル人は、その裁きつかさに聞き従わず、誠の神様に背を向けて、偶像崇拝をしてしまいました。それで、イスラエルは、神様に祝されるの代わりに、裁かれて多くの苦難に直面したのです。当時、多くの試練に直面したイスラエル人といえば、旧約聖書ルツ記の一章に描写されているナオミという人です。彼女には苦しいことが連続して起こったのです。例えば、イスラエルが飢饉に襲われたとき、食べ物が足りなくなったので、ナオミと彼女の家族と一緒に隣国へ移民しました。しかし、ナオミがよその国に住んでいる間に、彼女のご主人と二人の息子が亡くなってしまいました。したがって、ナオミは相続人も収入もなく、未亡人になったのです。その状況の中で、ナオミが絶望に落ちたのは当然だと思います。ルツ記一章に描写されている通り、ナオミは自分の困難の、真っただ中に、三つのよくある過ちを犯してしまいました。その結果として、ナオミは神様に対する恨みを抱くようになったのです。人は苦しみや困難に遭うとき、しばしばナオミと同じように、次のような過ちを犯してしまいますので、注意しなければ神様に対する恨みを抱くようになるのです。まず、自分の困難を神様のせいにする傾向があります。ナオミさんはその通りでした。一章の13節の後半にこう書いてあります。私をひどく苦しみませるだけです。主の御手が私に下ったのですから。また、20節、私をナオミと呼ばないで、マルと呼んでください。なぜなら、ナオミという名前は、心よいという意味です。マルはね、苦しみという意味です。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから、私は待ち足りて出て行きましたが、主は私を捨てて帰されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を卑しくし、全能者が私をつらい面に合わせました。やっぱり彼女から見ると、彼女の苦難はすべて神のせいだと思いました。でも、そうではなかった。まず、その飢饉のことですね。なぜイスラエルに飢饉があったでしょうか。 聖書には理由が書いてありますので一緒に見ましょうか。新命記11章を開いてくださいませんか。新命記11章13節から読ませていただきたいと思います。ここでモーセはイスラエル人たちに神様の言葉を述べ伝えました。11章の13節、もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従ってあなた方の神主を愛し心尽くし精神を尽くして仕えるなら、私はその神様のことですね、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のため農に糞を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。気をつけなさい。あなた方の心が迷い、横道にそれて他の神々に仕え、それを拝むことのないように、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように、そうなると雨は降らず、地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまう。史記によるとちょうど絶の時期ですの人生の時、一般のイスラエル人たちを継ぐようなものでした。その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。それで飢饉が起こりました。神のせいではなく、本当にこれは素晴らしい約束です。神様はそういう約束を他の民族と結んでおくことはありません。契約、もし私に従うなら必ず雨が降りますけれども、別の時代に神様に背を向けてしまったので飢饉が起こりました。その飢饉は神のせいではなく当時のイスラエル人のせいです。また他の試練とかね、あってですね、ご主人も子供たちも亡くなったことです。皆さん、それも神様のせいではなかった。なぜ人が亡くなるでしょうか。聖書はっきりと教えています。見てください。新約聖書のローマ5章、ローマ5章の12節、ローマ5章12節、5章12節に次のような言葉が書いてあります。5章12節、そういうわけでちょうど一人の人によって、すなわちアダムによって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。ナオミのご主人と二人の子供は私たちと同じように生まれながら罪深いものでした。アダムの子孫だからです。 罪の性質を持つなら必ず結局罪を犯します。聖書によると罪から来る報酬は死です。だからその3人が亡くなりました。これ神様のせいではなく、皆さん、私たちがもっと早くしなかった理由は神様の憐れみです。のみだけではなく、他の聖書に出てくる信者は同じような試練にあったことがあります。一つの例として、ヨブです。ヨブ記の一章を開いてください。ヨブ記の一章、一章の20節。ヨブには10人の子供たちがいました。この一章によると、ある時、ある竜巻はその子供たちの家を撃ったので、10人が亡くなりました。ヨブ記の一章、20節にヨブの絵の反応がそのニュースを聞いたから、ピの盛りの反応が記録されています。20節。この時、ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は畑で母の胎から出てきた。また畑で私が思考に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の御名は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこばされなかった。すごくつらかったですね。神様、なぜ神様はその十人を守ってくださらなかった。聖書に書いてありません。ただ、ヨブはね、絶対に神様を責めませんでした。ヨブはね、その時、だから分からないの、どうしてそのことが起こったか分かりませんが、ただ私は主を褒めたたえます。ナオミは違います。ナオミは全てね、主のせいにしてしまいました。ルツ記に戻ってくださいませんか。人が、ね、試練に遭うとき、困難に遭うとき、多くの場合は、その神のせいにする余計があります。また同じルツ一章から次のこともわかります。その場合、神様の手からいただいた祝福を忘れる傾向があります。試練中。試練のことだけね、その苦しいのことを集中して。でも、その前にどのように祝福されたか神様に全然考えていません。ノーミはその通りでした。皆さん、ノーミも非常に祝福されました。素晴らしい義理の娘が与えられました。このルツのことですね。16節の、一緒の16節によると、ルツは、ナオミに、義理のお母さんに次のようなことを約束しました。16節の後半。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても、私があなたから、離れるようなことがあったら、主が幾重にも 私を罰してくださるように。なんと深い愛を持っていました。犬の子供たちが亡くなりました。でもその代わりに神様は犬のルツが犬ののみが亡くなるまでいつも彼女と一緒に肩を与えてくださいました。病気になるとき、何かがっかりするとき、試練に遭うとき、困難に遭うとき、私って多くの場合はそれしか考えないのです。それは消えません。神様の良くしてくださったことを思い出せば、感謝すれば、私たちの心に安らぎが来ます。ではどの祝福を以前私たちはいただいているでしょうか。数は切れないことですね。それに私たちは味覚があります。おいしいものを食べる、何回も視覚もあります。今日ね、いろんなことを見える、安心、守られたことですね。またキリストを信じる者は聖書によると天にあるすべての霊的な祝福に祝福されています。それだけではなく、皆さん、私たちも健康で恵まれた、だから数え切れない祝福をいただいて、それを忘れてはいけません。詩篇の103篇に開いてください。詩篇103篇の2節から5まで。詩篇103篇の2節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。それから3、4、5節で、ダビデはね、神様の良くしてくださったことを思い出しました。彼の場合はね。3番、3節、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命は穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生良いもので満たされる。もちろん試練に遭います。でも皆さん、その試練よりその祝福が多いです。でもナオミはね、どうしてもの基金のこととかね、ご主人のと娘、息子たちの死のことしか考えませんでした。彼女はね、もう一つの過ちを犯してしまいました。そして人は多くの場合にの試練に遭うとき、同じような過ちを犯してしまいます。見てください。ルツ記に戻ってください。の一章。人はね、試練に遭うとき、困難に遭うとき、神様が自分に対して公平に扱ってくれないと思うようになる傾向があります。ナオミの言葉を見てくださいませんか。この20節、一章の20節と22節。私をナオミ、すなわち心よいと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから。私は道あたりで出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を癒しくし、全能者が私を辛い目に合わせられました。神様ね、私はそんなに悪いことを犯せなかったのに、なぜ神様はそのことを与えて、やっぱり彼女の考えに言うの、その神様は自分に対して公平に 扱ってくれなかったと思ってしまいました。でも皆さん、神様決してそのことをしません。神様正しい方ですから。いくつかの箇所見ませんか。すべての詩編のことですが、詩編、まず詩編116編開いてください。詩編116編、16編の5節。詩編116編の五節、主は情け深く正しい。もうことに私たちの神は憐れみ深いです。ですから決して公平に扱ってくれません。同じ詩編ですが、今度145編開いてください。145編の17節。145の17。主はご自分のすべての道において正しく、またすべての御業において恵み深い。すべて。すべて。またもう一度103編見ますが、103編、103編の今度は8節から読ませていただきたいと思います。詩編103編8節。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。この節に、ね、憐れみと恵みという言葉出てきますが、以前一緒に学びましたが、皆さん、憐れみとは当然の罰を課さないという意味です。だから悪かったのに裁かれなかった理由は神様の憐れみ。恵みとは受けるに値しないものに良いものをくださいます。憐れみによって罰されない。恵みによって救いが与えられます。そのこと、そういう方ですね。神は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。神様は時々怒ります。これは罪に対してのこと。正しい方だからです。でも、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って、私たちは扱うことをせず、私たちの道具に従って、私たちに報いることもない。皆さん、もし神様が私の罪に応じて、扱ってされたら、今私は生きていません。ただ神様の憐れみによって今私が生きています。天が地上はるかに高いように、御恵みは衆を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。正しい方です。正しい方だから罪を見逃すことができません。けれども、憐れみ深い方だから人を許そうとします。神様はね、ナオミに対して公平に扱ってくれなかった。ただ彼女は、神様はその試練を通して何をなさるか知らなかった。実はね、その日までのことしか知らなかった。でもそれから神様は彼女を通して、彼女のために どのことをなさるか知らなかった。実はね、ルツキは一生で終わりません。 2章も3章も4章もあります。その後でルツが分かっ、ナオミが分かってきました。でも最初は分からなかったので、神様のせいとかね、なぜ神様このように私を扱ってくれるのか、なぜ神様は悪いことを私に対してこのことを許されましたとか、なんか知らなかったので、だから彼女はね、縛られている神様に対して恨みを抱きました。私はナオミではない、ナオミは心良い、私の名前はマラですね、すなわちイラミということですね。神様は、ね、苦しみことですね。神様はそのように私たちを扱ってしまいましたのことですね。感謝するべきことは、ルツ記の2章も3章も4章もあります。では私たちも必ず試練に遭います。困難に遭います。その時、その三つの日のよくある日の過ちを日の犯さないように注意しましょう。すなわち日のその苦難を神様のせいにすることとか、神様の手から以前いただいた祝福を忘れることとか、神様は自分に対して公平に扱ってくれると思うようなことです。注意しなければ私たちはのみと同じように神様に対する恨みを抱くようになるのです。それで、のみの人生からそのことを学びましょう。